は、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日はフラニーとズーイ、サリンジャーの本について話してみようと思います。米国東部の名門大学に通うグラス家の美しい末娘フラニーと、俳優で5歳年上の兄ズーイ。物語は登場人物たちの都会的な会話にあふれ、深い隠喩に満ちている。エゴだらけの世界に欺瞞を覚え、小さな宗教書に魂の救済を求めるフラニー。ズーイは才気とユーモアに富む渾身の言葉で自分の殻に閉じこもる妹を救い出す、ナイーブで優しい魂を持ったサリンジャー文学の傑作、村上春樹による新訳ということで、私はあの村上春樹役を読みました。新潮文庫ですね。このフラニーとズーイはですね、インスタの中で知り合った方からおすすめいただいた本で、サリンジャーはね、私苦手なんですけれども、あのせっかくねおすすめいただいたので読んでみようと思って読んだ本でした。フラニーとズーイね、あの訳によってはズーイではなくゾーイと訳すパターンもあるそうですね。春樹さんはフラニーとズーイと訳しているので、私もそれに習っていきます。フラニーとズーイはですね、フラニーパートとズーイパート2つにあの分かれてます。でフラニーパートは60ページぐらい、結構短いんですよね。でズーイパートが結構長くて、200ページぐらいあるのかなと思います。フラニーとズーイは兄弟ですね。ズーイの方がお兄さんで、フラニーが妹。ただあのこの2人はですね、2人兄弟ではなくて7人ぐらいかな、兄弟の中の、一番下の2人なんですよね。で上の兄弟はですね、あのちょいちょい名前が出てきたりするんですけど、シーモアとかね、バディとか、ボーボーとか出てくるんですけど、ボーボーだったっけな、ブーブーだったっけなシーモアはね亡くなってるんですけどね、この人がね結構なキーマンなのかなというふうに思います。フラニーパートはですね、フラニーがボーイフレンドとデートをしている場面から始まるんですけれども、読んでいくとですね、ちょっとねフラニーはね、なんというか今で言うところのちょっと病んでる感じなんですよね。どんなことを言うかというとですね、大学生の女性がですよ、デートの時に、こういうことを言うんですね。この人はあの演劇家にいて舞台女優をしているんですけれども、あの私はもうそれをやめちゃったのって言うんですね。でだんだんみっともない気持ちになってきたのよ、自分がいやらしいちっぽけなエゴむき出しの人間になっていくみたいでっていうね、エゴというものにあの取り憑かれてしまうんですよねフラニーは。で周りの人のエゴも許せないし、それに対して許せないと思っている自分のエゴも許せないというね、もう非常にこうデッドロックのような状況に陥ってしまっていて、あの周りのことが許せない、非常に傲慢で独善的な考え方になっていってしまって、でフラニーはとっても賢いので、それ自身にも自分がいち早く気づいていて、だからこそもう自分が嫌で嫌で仕方ない、そんな自分のエゴがもう嫌で仕方がないということで、ある宗教書を持ち歩いて、祈りの言葉をねあのつぶやいたりするわけです。でそこでですね、デートの途中に倒れてしまって、でズーイパートではフラニーがあの実家の家のソファーでずっと寝たきりで、もう食事も口にしないというところから、ズーイパートが始まっていくわけです。でズーイはですね、このフラニーが心配なんですけれども、ズーイより心配する母親から、フラニーと話してくれって、あのズーイがお風呂に入っているところに母親がズカズカと入り込んできて、そんなことを一生懸命言うわけですよね。あんたが話してきてよみたいにね、母が。この母もね変わってて面白いんですよ。 もうグラス家の人たちはきっとね、すごく変わってる人たちばかりなんだと思いますね。グラス家の子供たちは小さい頃からのテレビ番組に出ていて、なんだっけな、タイトルちょっと忘れちゃったけど、子供が、頭のいい子供たちが出るクイズ番組みたいなものにみんなデビューしててですね、グラス家の、子供たちは、見た目もみんな美しく綺麗で頭もいいっていうね。ただそのとても宗教的価値観に寄っているというかですね、まあ頭のいい人がたどり着くところですよね。仏教だとかキリスト教だとか究極極めていて、その宗教的哲学で物事を考えている、すごくねこうメタ認知しまくっている人たちなんですよね。あ、ワイズチャイルドという番組名ですね。でこれに出てた、ズーイとフラニなんですけれども、まあ、そういった子どもの時から少し大人びた経験をしている、で自分の兄姉は、まあ、親ぐらい離れているわけですよね、年齢がね。すごくこう大人びた環境の中で育って、宗教的哲学観みたいなものがめちゃくちゃ発達している2人で、そんな末娘のフラニーがですね、悩んでいることを誰もこう解決してあげられないわけです。で可愛くて美しくて頭の良くて演技も上手な末娘が一人殻に閉じこもって、学校も行かず、もう演劇もやめてしまうと言っている状況を、兄のズーイも母親も父親も何とかしたい、でも、何を言っても、フラニーには響かない、そこで登場というか、じゃあ何とかしようかというのがズーイなんですけれども、ズーイもですね、一風変わっているグラス家の子供なので、なんというか学面通りこう心配する兄でこうフラニーに接するということにはならないわけですよね。ズーイもズーイで、まあ、結構傲慢だし独善的だし、そんな態度でフラニーに、まあ、いろいろズケズケと言うわけです。でフラニーを怒らせちゃって泣かせちゃって、もう話にもならない、そんなことになって、しょうがないということで、ズーイはですね、兄の、バディとシモアの、部屋に行って、ある走り書きをこう眺め見るわけですね。でそこに書かれているのがですね、すごく面白くて、何が書いているかというと、例えばですね、バガバットギーターというところから出展されている、こんな言葉ですね。人は仕事をする権利を持っている。しかしあくまで仕事そのものに対する権利のみである。仕事の成果を求める権利はない。成果を求める欲望が仕事の動機であってはならない。またそこに怠惰の入り込む余地があってはならない。あとはですね、マルクス・アウレリウスのそれは自らの正義を愛した。あとは小林一茶、カタツブリ、そろそろ登れ富士の山などなどですね、そういった、いろんな賢人の、仕事に対する価値観だとか、エゴに対する、各人の認識みたいなものが、走り書きされたものがシーモアとバディの兄たちの部屋に貼ってあるわけですね。でそれをズーイはこう見ていくわけです。これってつまりどういうことかというと、今フラニーが陥っているその自分の、エゴが許せないという、まあ、デッドロック状態って、きっとこのグラス家の、兄弟たちはみんなが通ってきた道なんですよね。でそうやって、シーモアだとかバディだとかズーイだとかが、それぞれ20歳ぐらいの時に通って自分たちも悩んだり、乗り越えられなかったりして、でもなんとかその乗り越えようと した奇跡みたいなものを自分たちの部屋に残したり、兄弟に言葉できっと語り継いでるんだと思うんですよね。でそれをもって隋は、兄たちの、言葉、兄たちが、自分たちが悩んだ時に頼った賢人たちの言葉を読み直して、最後もう一度、フラニーと話をするんです。ただ直前にフラニーをに直接話をして、散々怒らせて泣かせてしまったので、ズイはですね、ある作戦を用いるわけです。でそれは結局フラニーにバレてしまったんですけれども、まあ、電話越しでズイとフラニーは話をすることになって、このフラニーとズーイの話の中で一番有名なエピソードだと思うんですけれども、太ったおばさんっていうのが出てくるんですよね。で太ったおばさんっていう、まあメタファーというか比喩表現ですよね。比喩表現を用いて、フラニーに語りかけるわけです。でこの太ったおばさんを用いた比喩表現で、ズイが語りかける言葉、それはズイ自身が自分自身に、語りかけたり誰かに語られたことだったんだろうし、それを語った兄たちがまた自分たちをこう自分自身を慰めた言葉、比喩表現だったんだろうなと思うんですけれども、それがフラニーにも響くということで、このフラニーとズーイの、まあ、ズーイ編が、物語として閉じていくわけなんですけれども、この本を読んで、まあ、何を感じたかというとですね、まず一つはこのサリンジャーが書くフラニーとズーイっていう兄弟の物語、それを、まあ、この二人以外の家族も含めたその家族の物語、一人一人がとてもこうユーモラスでキャラが立っていてすごく面白いんですよね。とにかくユニークな家族を描いていて、で当時この何年ぐらいなんでしょうね、舞台としては1950年頃なのかな、その当時の、アメリカの若い青年たちが、どういったことに悩んでいたか、特にこの今よりきっと宗教的な価値観に強くこう自分の自己概念みたいなものを支配されていたり左右されていたような頃の若者がどういうふうに考えていたのかっていうのがきっと書かれているんだろうなと、そういった面白さがありました。でそれを村上春樹さんが訳しているということで、とてもね村上春樹的な小説になってたりするんですよね。やれやれとか言っちゃうしでそれはまた他の方の役を見るとちょっと違う風に表現されているのかもしれなくて、違う人の役を読んでみたいなと思ったりもしました。でもう一つはですね、これはいわゆるその愛が書かれた物語なんだろうなと思っていて、兄弟の愛だとか家族の愛だとか、その神への愛というものも書かれていると思うんですよね。でその神という概念、まあ、宗教的哲学がすごく書かれている小説なんですけれども、それは西洋的東洋的どちらもこう入り混じって書かれているので、まあ私たち日本人カジュアルブッディストの私たちでも感覚的に分かるような東洋的な哲学の話もここには書かれていて、さっきも小林一茶の俳句が出てきた通り、すごくね西洋入り混じった哲学的な価値観が描かれている小説でもあるんですけれども、そこで言うとその自分は何のために生きるのか、もっとフラニーの具体的な言葉で言うと何のために演じるのか、私はなぜこう舞台に立つのかみたいな、演技をしてどのようなこう成果が欲しいと思っているのか、でその何か見返りを求めるということは それ自体がエゴなんではないだろうか。それは、神に見返りを求めることでもあり、それは信仰するとは言えないんじゃないかというような、でその一神教に対するその、見返りを求めてしまう自分のエゴを救いたいと思ってたどり着くのが、東洋的哲学、自分がその欲から離れて、エゴから解放されて楽に生きていくのを求めるみたいなところにこう揺れ動いたり、でもまたそのキリスト教みたいなものに戻ってきたり、そんなことがね、すごくこうある意味器用に行き来しているグラスケの兄弟たちなんですよね。で最後フラニーとズーイはですね、その自分のエゴに対して、どうやってこの折り合いをつけていけばよいのかということを、さっきも出てきた太ったおばさんに例えて、着地点を見出すわけなんですけれども、結局はそれは、神に対して自分がその信仰しているということ、姿を貫くということだなと、最終的には私にはそのように思えたんですよね。でそれがきっと愛だと思うんですよね。で、この小説の中ではそういうふうに描かれていることが、読んでいると、あ、そういうことなんだろうなと思うんですけれども、やっぱり私は愛が何なのかっていうのは、本質的にはよく分かっていないなと一方でも思って、それはなんでそう思うかというと、自分がそういう行動を起こすということがないからですよね。なんか自分のエゴについて悩むことは当然あって、傲慢だなとか独善的だなって思う、そのフラニーが言ってることもすごくよくわかるんですけど、だからといって私はこの太ったおばさん理論では自分自身を納得させることができない、それはやっぱりその神に対する愛とか愛そのものを私がよく分かってない、本質的に分かってないからなんだろうなと。そういうものよりかは東洋的な哲学の、究極自分が幸せであ あればみんなも幸せというなんかそういう八百万の神みたいななんかそういう方がしっくりくるからだなと思うんですよね。だから何か一つのものを信じ抜くということができない、そんな風に感じましたね。そこまでいろいろ考えなくてもとっても面白い小説なので、そうですね、サリンジャーはなんかすごく苦手意識があったんですけれども、なんかこれを読んでちょっとだけ払拭された気持ちになりましたね。でもね、最初の方はね結構しんどかったです。フラニーパートはね、何なのこの子みたいな感じで大丈夫かなっていう。でズーイパートに入っても、もうこの妹にしてこの兄貴かみたいな、すごくこう傲慢な兄弟なんだなみたいな。でそこに出てくる母親、やっぱこういう兄弟の母ってこうだよねみたいな変わってるなとか。でもだんだんそれが面白くなってきて、で最後ズーイのね、素晴らしいこうフラニーへの、なんていうんですかね、問いかけみたいなものには本当に心が打たれるというか、感動して、あらすじにも書いてあるそのナイーブで優しい魂を持ったサリンジャー文学というものは、あ、こういうことなんだなっていうのがちょっとね分かった気がして、 本当に読んでよかったなと思う本でした。伝わってるかな全然見当違いなこと言ってたら恥ずかしいんですけれども、私にはそんな風に思えた本でした。いや、ご紹介いただいて本当に良かったなと思います。ありがとうございます。ということで今日は、サリンジャーのフラニーとズーイ、村上春樹役の本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。